自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月12日金曜日、15回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で、全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。今週の日曜日まで上演していた帰ってきた蛍、永遠のことの葉が無事に終演を迎えました。
はい、いろんな皆さんにご声援いただき、またお越しいただき、はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました、
はい、
また次の作品でお会いできるのを楽しみにしております。
そうですね、
はい、では自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊第7航空団。
はい、第7航空団、
はい、
百里基地に、あります、
はい、
茨城県の御霊市というところね、うん、ありまして、第7航空団隷下には中部航空施設隊第3作業隊、百里救難隊、基地警備共同隊、百里管制隊、百里気象隊等さまざまな部隊をね、組んでおります。
はい、
で、まあ、特に運用される航空機ですけどね、
はい、
皆さんよくご存知の戦闘機、
うん、
F2 の A と B、 これ A というのは単座1人乗りで、うん、B というのは複座2人乗りなんですね、
うんうんうん、
その戦闘機があるということ。そして T4 練習機、
うん、
まあ、これはあのブルーインパルスと同じ機体ですね。
はい、そうですね、
はい、
う
ん、そして U125A、 これはあの救難捜索機といいまして、
うん、
あのジェット機ですからね、早く広い範囲を捜索できるということで、多用途に運用されています。
はい、
そしてヘリコプターは UH-60J ということで、ね、うん、救難ヘリコプターが運用されているということです。
うん、
あのここはね、茨城県にあって近いんで、
はい、
行ったことあるの覚えてる？
はい、覚えてます。とっても覚えてます。うん、あのすごく面白かったのが、
はい、
百里基地 の、 あの滑走路に行ったら、その先に茨城空港があって、
あ、そうそうそう、
民間の、うん、空港がもうこう向かい合ってるような形になっている、面白い基地だなっていうのをすごく印象に覚えてます
ね。やっぱりなかなか日本は国土が狭いのでね、
うん、
本当はそういう民間のいわゆる、まあ、空港と共用できればそれに越したことはないし、
はい、
また有事の時には積極的にそういうところに利用できると、
うん、
いうことが必要だと思うんですけど、なかなか自治体とか、国がそこまでこう、動ききれてないというのが現状だと思いますね。うん、ただまあこの百里基地はね、
はい、
首都圏に所在する唯一の戦闘航空団、いわゆる、
ね、
まあ、戦闘行動できる航空団があるということなんでね、うんうんうん、まあ、我々のその首都防衛含めて、
はい、
大いなる任務を背負っているということになると思います。
うん、そうですね、
はい、で、あの百里基地ですけどね、こちらは行ったことあるから覚えてると思うんだけど、
はい、
ここに展示してある、ね、飛行機があるんですよね。
あ、そうでしたね、あの、うん、敷地の中に結構本当に飛行機がそのままバンバンバンって置いてあって、展示を見れる、自由に見れるようなところがありましたよね。
そう、まあ、細かく言うと、うん、F2 の前にね、
はい、
活躍してた F4、まあ、ファントムと通称で呼ばれてましたけど、
F4 ファントム、はい、うん、
それから F1 というと、あの車の F1 と間違えそうなんで、あえて F1 と言いますけど、
はい、
日本の三菱重工が開発した国産初の、
うん、
まあ、ジェット戦闘機ということですね。 そしてその前にあった F-86 セイバーという、これはアメリカが開発した戦闘機、戦後すぐの、最初のジェット戦闘機ですかね。これがかつて多数配備されてたということで、100里の外にね、夕日園という、まあ、資料館ということになってますが、うんうん、外に展示してあるということでね、はい、まあ、皆さん基地の正門あたりに行くと見えますんで、うんうん、ぜひ、ね、記念撮影なんかされるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、なかなか戦闘機を間近で見るっていう機会ないですから
ね、
ね、首都圏で近い、割と東京にいる方は近いと思いますので、
うん、
ね、ぜひ皆さん足を運んでみていただきたいですね。
はい、そうですね、
はい
はい、それから、先ほど説明した中にね、まあ、気象隊とかね、
はい、
これは気象をちゃんと、管理してると、
うん、
当然飛行機飛ばすには気象というのが大きく関わってくると思いますので、
大事ですね、
そういったことをしっかりチェックしてると、
うん、
そして管制隊というのはね、これ当然皆さんご存知の通り、うん、飛行機が、まあ、空港に離発着するのに、あるいはその空域を制御するのに管制というのが必要なんで、その管制隊がここにあると、
は
い、それから救難隊というのは、これはもちろんその救難隊、言葉通り、
はい、
空から救難するための、ね、うん、救難隊があると。
うん、
で基地警備共同隊というのはおそらくその、まあ、首都圏にもあるということで、まあ、基地警備を、ね、共同、いわゆる、うん、まあ、指導的役割を果たす部隊があるということですね。
うん、
そして施設第三作業隊というのがありますので、これはちょっと具体的な任務はわからないんですけども、うん、まあ、施設とある以上は空港なりの設備に関わる何かをする作業隊があるということでしょうね。う
ん、いろんなお仕事があるんですね。やっぱりでも戦闘機があるっていうのが一番こう、うん、素人からしたら一番派手でちょっと見てみたいなっていう気持ちにはなりますね。
そうですね、イルマとかね、近くにありますが、イルマには戦闘機がないので、最も東京に近い戦闘機がある部隊として百里基地が挙げられているということですね。
うんうん、ここからスクランブル発進とかそういうこともあるということですか。
いや、理論上あるんでしょうけど、ただあんまりこの、まあ、太平洋側でなおかつ首都圏に近いところで、はい、うん、領空侵犯というかね、防空識別圏をこう超えてくる、まあ、未確認の飛行物体っていうのはあんまないんじゃないのかな。
もしあったらかなりの危機的状況だって、
まあ、危機的状況なのか、あるいは本当にトラブルなのかわからないけど、まあ、特別な意図を持ってくれば非常に危険だということですね。
そうですよね、うん、そういうのを守っていただいているっていうことですね。
はい、
ありがたいですね。うん、はい、ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね、
はい、
私の大好きな大河ドラマのメインテーマをお送りしたいんですが、
う
ん、
ほうほうほう、
はい、NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人っていうドラマ、いいですね、監督見てらっしゃいましたか。
ちょこちょこは。
本当ですか。もう私この作品を見て鎌倉時代にすごいドハマりしてしまったんですけど、うん、まあ、この作品もいいんですが、また曲がねかっこよくて、で YouTube で検索したら、うん、結構自衛隊の音楽隊の方が演奏されていて、
はいはいはい、
それもまた迫力があって、うん、本当にかっこいいんですよ。
この、ね、鎌倉殿の13人、
はい、
脚本は、ね、自分の先輩なの。
三谷幸喜さんです。
そうなんです、学校の先輩なんです。
そうなんですか。
う
ん、
まあ、どういう間柄かはちょっと置いといて、
うん、まあ、ちょっと気になりますけど、
まあ、年はだいぶ離れてますけど、うん、まあ、先輩ということでね。
そうなんです。
先輩活躍嬉しいですね、後輩としては。
はい、なんかちょっと含みがあるように感じます。
いやいや、そんなことないですよ。
で、はい、ではお送りしましょう。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人のメインテーマ、どうぞ。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊第7航空団百里基地をテーマにお送りしています。
はい、先ほどお話ししましたけど、百里基地にはね研修ということでかつて行ったことありますけど、
はい、
その時になんか思い出に残ってることとかありますか。
今でも忘れられないことがあるんですけども、
はい、
まあ、研修では帰ってきたホタルの部隊の研修で行ったんですね。
うん、はい、
で直接戦闘機乗りの方、パイロットの方とお話しする機会がありまして、戦争のことについてとかいろいろお話を聞いてたんですけど、そのパイロットの方が、
うん、
今の自分たちはその先輩たちがいたから自分たちがいるってことももちろんだけど、
うん、
その当時の先輩たちと気持ちは一緒ですって まっすぐな目をして言われたんですね。でそれを聞いた時に、なんかまあ、もちろんね、あの戦争で戦ってくださった方があるから今があるんですけども、うん、今の平和があるのは自衛隊の方々がこうやって守ってくださってるから、うん、私たちは平和に暮らしてるんだなっていうのを目の前の方で感じたっていう、本当にこれ忘れられない出来事でした。
なかなかね、そういう直接戦闘機に乗ってらっしゃるパイロットというと、かなりその脅威というかね、あるいは万が一の心構えというのは何回もシミュレーションされてると思うんで、そういう方の言う言葉というのは重いし、またあの非常にこう我々にとってね、作品を作る者にとっては、聞きたい話でもあり、そういう答え返ってきた時に一人の人間がそういうことをしっかりとした言葉で語れるということは、やっぱり人間というのは果てしなくこう無限な力っていうのを持ってるんだなって改めて、ね、感じた瞬間でしたね。だから、特攻隊の時代からね、約80年経過してますけど、それだけ時が経っても心持ちとか、そういう心構えが変わらないというところに、ある一種の美徳があると思うし、またあの、時代変わるんでね、当然、いろいろ変えていかなきゃいけないことある中で大事なことがそうやって伝わってるっていうのはね、非常に嬉しいなと思いますね。
そうですね、本当にだからこそやっぱりこういう志の高い方々に、平和を守っていただいているので、そういう有事があってほしくないなっていうのも同時に、すごくこの人たちを無駄に犠牲にしたくないっていうか、そういう思いも強く感じました。
ね、無駄な犠牲を増やさないためには、今の憲法ではダメだと思うし、いろいろね、有事法制もさらに突っ込んだ議論が必要なんではないのかなというふうに感じますが、当然ね、そういうふうに、服務の先生をして自衛官になられてるんで、皆さんその覚悟っていうのはされてるとは思うんですが、であればなおさらのことを、給与面であったり待遇であったり、もうちょっとねまともな待遇をね国は何とかできないのかなと。
そうですね、
いろんな報道で見たことありますけどね、例えばその大社で使うトイレットペーパーをね、隊員同士お金出して買ったりってしてるようなこともあるらしいし、そういうね福利厚生もね、普通の会社なんかトイレットペーパー絶対自分で買わないですよ。
はい、そうですね、
もっとそういうこともいくら予算が増えたとはいえね、まだそういった下まで回ってきてないという状況なんで、いざとなった時に国のために国民のために働いてくれる自衛官の方に対して、もっと待遇改善をね、我々は叫んでいきたいなというふうに思います、
そうですね、私たちはこれからも自衛隊の方々を応援していきたいと思います、ではこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリ飯は、航空自衛隊唐揚げのさっぱりうめえ唐揚げと味噌っぴ唐揚げです。
はい、これは印象ですけどね、自衛隊の皆さんダジャレが好きだなと。
確かに、
何かというとダジャレにつなげてくる。
本当ですね、うめえは漢字のうめえ、
そうそうそうそう、
に伸ばし棒ですけど、
非常に皆さんそういうね、ユーモアあふれる人が多いということなんでしょうけども、
可愛らしい、
今日はねちょっと実食できませんから、レシピをご紹介したいと思うんですけど、
お願いします。
いわゆるね、油で揚げた唐揚げでもさっぱり食べるために、梅を用いて、梅唐揚げということなんですが、作り方、ご説明しますね、鶏手羽肉を、約 80g と書いてありますが、塩コショウで下味をつけてなじませます。でそのお肉にね、でんぷんをこう少し塗っていただいて、180度の油で、中心までしっかり火が通るように揚げます、そして、別のボウルにですね、大根おろし、なめこ、そして万能ネギをね、刻んだ万能ネギを合わせます。で、鍋にお酒みりんを入れてアルコールね飛ばします、量はそれぞれ適量をね、好きな量を考えていただければと思うんですけど、例えば1人前あたりね、清酒だったら 5g、みりん 3g、 本当に小さじ少々ということですね、それからその先ほどのお肉と、それからのボウルにやりました大根おろし、なめこ、小口の、万能ネギですね、 それにそのみりんと清酒、アルコール飛ばしたものを合わせます。
はい、
はい、でそこに梅干しを、
うんうん、
おろし生姜、めんつゆを加えてタレを作ります。
うん、
はい、そこにこの鶏肉をあえて盛り付けるということですね。
なるほど、うん、この梅干し塩ってちょっと調べてみたら、
うん、はい、
茨城のご当地の食材らしくて、っていうのも水戸の偕楽園の梅が有名じゃないですか。
だからさすがご当地を、ね、はい、しっかり取り入れてますね。
はい、梅干し塩っていうのがご当地食材であるそうですよ。
うん
うん、
そして、ね、もう一つご紹介したいのが味噌ピ唐揚げ。
味噌ピってこれ何ですか？ピって
これ多分味噌とピーナッツってことでしょ。
あ、なるほど。
うん、これはねちょっと自分でも本当に作ってみたいなと思ってるんですが、
はい、
これまずね鶏肉をね、まあ、胸肉でもも肉でもいいんですが、
はい、
おすすめはもも肉です。
うん、
それを一口サイズに切ってですね、塩コショウ、酒、醤油、おろしにんにく、おろし生姜を加えまして、うん、よく揉み込みます。
あ、なんか普通の唐揚げと今のところは同じですね。
そうそうそう、
うん、
よく揉んだら30分以上ね冷蔵庫でなじませます。
はい、
それとは別にフライパンで、うん、ピーナッツを入れて弱火にかけて空入りします。これ結構ねできるだけ弱火で長時間やるといいと思うんですが、はい、そこにですね、味噌、砂糖、酒、みりん、水を少々入れまして、まあ、量で言いますと味噌が大さじ3、砂糖が大さじ3、4杯
同じぐらい、
うん、酒も大さじ1、
うん、
みりん大さじ2、そしてピーナッツ 45g ぐらいですかね。で水が大さじ3ぐらい、はい、これを入れて煮詰めます。
はい、
うん、あまり煮詰めちゃうとねしょっぱくなんでね、
うん、
そこは気をつけていただきたいと思うんですけど、
ピーナッツは砕いてから入れた方がいいんですかね。
おすすめは砕いた方がいいです。
うん、
はい、そして片栗粉と薄力粉を同量で混ぜ合わせた衣を鶏肉にまぶして揚げます。
はい、
まあ、しっかり火が通ったらね油をよく切っていただいて、うん、先ほどのピーナッツを入れたタレ、うんうん、それを混ぜ合わせます。
美味しそう。
うん、最後にね万能ネギと白ごまをトッピングしたら完成なんですけど、これ、ね、想像するだけでね、
はい、
ピーナッツのそのカラッと揚げた香ばしさと、うん、
はい、
それと豆特有のそのコク、
うん、
これきっと美味しいなと食べてみたいな。
ちょっと味噌 の 甘じょっぱいみたいな感じなんですかね。ちょっと、
うん、まあ、レシピ見ると甘じょっぱくて香ばしい感じでしょうね。
ちょっと本格中華っぽい感じもありますし、
うん、なんかね先ほどね、まあ、もも肉いいって言いましたけど、
はい、
さっぱり食べたい人は胸肉もありだと思いますし、
うんうん、
まあ、ささみっていう手もなくもないんでね。
あ、ささみもありかもしれませんね。
うん、もも肉の方がしっとりしてるんですけど、
うん、
なかなかこう油を気にする方とかね、
うんうんうん、
あるいは胸肉を食べて、タンパク質をより多く取りたいなんていう方は胸肉を試してみるのもいいと思います。
あ、美味しそう。ぜひ食べてみたいです。
これはねちょっとどいつか作って、
はい、
この番組でいつかね報告できればと思います。
そうですね、ぜひ作ってみたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ではね、今日はメッセージが来ていますのでご紹介いたします。
はい、
はい、ラジオネーム梅雨はぐったりマンさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。金曜夜にまったり聞いてます。自衛隊と聞くと真っ先に思いつくのはブルーインパルス。
ほうほうほう、
かっこいいですよね。
かっこいいですね。
うん、詳しいわけではないのですが、東京オリンピックの時に都内上空を飛んだのには感動しました。
うん、
あれってやっぱり国の大きなイベントとかじゃないと飛んでくれないんでしょうか。次は大阪万博かなっていうお便りをいただきました。
あのですね、
はい、
国が何か要請した大きいイベントの時は、はい、多分報道で皆さん知ってるから、まあ、そういう時飛んだんだなって認識あると思うんですけど、
うん、
実はそういう報道されないねイベントでも各都道府県のイベントでも飛ぶことあるんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
ですので、まあ、そういった例えば航空自衛隊のホームページとか、
はい、
自治体のホームページなどで確認していただくと、
うん、
そういう飛行があるということが分かると思うんですけど、
はい、
例えばね自分が記憶に新しいのは、コロナ禍の時ね、
あ、はい、
医療従事者に感謝を伝えるために、はい、ブルーインパルスがね飛びましたね。
見ました、もう見に行きました、公園まで。
ちょうどね世田谷だと自衛隊中央病院があるんで、はい、その真上を飛びましたけど、
はい、
あれもね見てねちょっと感動しましたね、
うん、感動しました、うん、何に感動したかって、うん、一緒に見てる方がありがとうって大きな声で言いながら手を振ってたんですね。その言葉に感動して、うん、なんか涙が出そうになってしまいました。
やっぱりねそういう国難というかね大変な時に力を合わせて一つのね、うん、目標に向かっていこうというねそういうところにその象徴にブルーインパルスが真上を飛行するっていうのはね、
うん、
何とも言えないね、素晴らしいことだと思います。
はい、そうですね、
はい、
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね、
はい、
また私の大好きなドラマの主題歌になってしまうんですが、
はいはい、
ミーシャで会いたくて今です、はい、このドラマというのがジン、
ああジン見ましたよ、
はい、ジンもうTBS の日曜劇場ですかね、
うん、
まあ、まさにこれも医療系 の, ドラマではあるんですけども、これは、まあ、タイムスリップ
医療系という医療系、うん、
はい、現代の医者が、うん、江戸時代にタイムスリップしてしまってっていうお話なんですけど、まさにねこれもコロナ禍に再放送ずっとやってたんですよね。
あ、やってたやってた、
はい、うん、もう多分そこでそういう疫病に戦う人たちとか、うん、まあ、そういう、まあ、何か命を守るお仕事に疲れている人たちが描かれているドラマでもありましたので、うん、見てる方もすごく心に響いて、
うん、
まさにそれも自衛隊の方にもつながるような、うん、そんなドラマだったんじゃないかなと思って、
なるほど、
はい、この曲にしました。
このドラマにね坂本龍馬役をやってる内野聖陽君は自分のね中学生時代からの同級生なんです、
はい、なんか計らずも同じ学校同級生の同級生で同じ学校の方の曲を2曲選んでしまいました。
内野はねでも自衛隊に対して非常に敬ってる気持ちがあると本人言ってましたし、自衛官の役やりたいって言ってましたね。
なんか海難救助隊みたいな役の作品は出て
た、ね、海難は、ね、トルコの、座礁した船、はい、エルトゥール号の話で、
はい、
あとは消防庁のハイパーレスキューね、
うん、
やってますけど自衛官はやってないんじゃないかな役を。
絶対ぴったりだと思います。
いや似合うと思うんでね、
はい、
ただ彼はね本当に役者バカというかね、もう役作りのために東京都のハイパーレスキューにね1ヶ月ぐらい通ったらしいんで、
はい、
きっと自衛官の役をもらったら多分どっかの自衛官に1ヶ月ぐらい通うのかなと思うと自衛隊の皆さんにご迷惑かかんないといいなと思います。
いやでもぜひね内野さんの自衛官姿いつか見れる日を、
ね、見てみたいですね、
はい、楽しみにしたいと思います、
はい、
ではお聞きください。ミーシャで会いたくて今。
自衛隊応援番組自衛隊でないとそろそろお別れの時間です。今日はいかがでした？
はい、百里基地ということで、
うん、
まあ、戦闘機が配備されている首都圏唯一の基地、うん、ね、パイロットの方が、もう気持ちは先人たちと一緒ですっていう、うん、まっすぐな面を忘れられないですし、そういう方々がいるから今の平和があるんだなっていうことで、もう改めて感謝の気持ちでいっぱいです、うん、
国民の、ね、守護神ですね。
はい、はいはい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。